ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは。アートスクランブルが始まりました。
はい
はい、はい、今ですね、一生懸命いろんなこうある写真講座のためのテキストをずっと作っていて、
はい、
外に出たのは30秒ぐらいだったんですけど、今日一日、はい、そういうスノーです、はいはい、お尻が痛くなりました。
あ、缶詰ですね。はい、
はい、はい、
ちょっと今しがたチャルメラの音が聞こえてきて非常に懐かしいなと思ったんですけど若い人はあの音を聞いてなんだかって分かるのかなってふと思った半助です。
そうですか。
微妙に若くないので一応分かるんですけど、そうですね、最近ちょっとカメラが入院したり入院したり入院したりっていうのが続いていて修理代が辛いこと。
あの回線が悪かったわけではなく、そうです、ひたすら繰り返されてた。
一台出して出てきてもう一台出してっていうのもなんかずっと続いてるんですよね。
かわいそうね。
で、デジタル一眼を初めて修理に出しました。
おお。
あの、E330 なんですけど、気がついたら、あの C、なんだ、コンパクトフラッシュを入れる蓋がちょっと割れてまして、
お
お。
で、多分ぶつけたかなんかして、無意識にしてたんだと思うんですけど、で持ってったら、これ、多分落下衝撃扱いになるんで保証効かないですって言われてですね。
はいはいはい。
そうか、修理代出るのか。買ってまだ半年くらいなのになぁとか思って、半年ってことはないか。まだ、うん。あれなのになぁと思って、ちょっと悲しい思いをしました。
おぉ、それは痛いですね。
あらあら。
そっかそっ
か。E1 のつもりで振り回すと結構やっぱり脆いみたいです。その辺はやっぱり手荒に扱いすぎるのも考え物だなぁと思いました。
そっか。
なるほど。
はい。
はい。
ということで、今回は、何からでしたっけ？誰でもフォトグラファーで、
はい。
はい。カメラマンが使うパソコン環境の、写真整理ソフト、
はい、
と、記録メディアの話をしていきたいと思います。はいはい。はい、ということで誰でもフォトグラファーなんですが、どっちから行こうかな。まずじゃあ写真整理に使うソフトで、スノーさんはフォトショップオンリーなんですよね。
まあ、整理ってもうね、取って捨てるようなって言ったらあれなんですけど、
はいはいはいはい、
仕事関係に関して言えばもう、うん、納品してしまえば、あとはもう CD ロムとか DVD に焼いて、うんうんうん、一定期間取っておくっていう、それしか考えてないですね。
はいはいはい、いや、ブラウジングするというか、こう一覧でバーッと眺めたりとか、
ああ
そういったのって。
あ、そうですね。今は、フォトショップのブリッジ。
あ、やっぱそう
なんだ。がメインです。
はいはいはい。
でね、 急ぐときはなぜか OS9 環境に戻ってですね。
はい。
あの、富士フィルムの昔のファインピックスビューアーという、ビューアーがあるんですけど。
はい。
うん。あの、まあ、今もそれ進化してると思うんですが、僕は OS9 の時代のバージョンしか持ってないので。
はいはい。
はい。あの、OS9 の時代のやつを使ってるんですけど、それが表示が非常に早いんですよ。
へぇ、
なので、急いでるときはそっちでパーッと並べて、あの、見ます。
それは有料のソフトなんですよね。
あ、あの、カメラを買わないとついてこないんですね。
あ、うん。お金出してもそれだけを買うって
こと、ね、アップデートできない。あれどうなんだろう、いや、それはわかんないですね。ちょっと調べてないので。
そこ、うん。警戒なんですか、
まあ、今 OS10 向けがどうなってるかはわかんないんですけど、OS9 の やつは非常に警戒なので、使いやすい。ただ見るだけだなっていう。うん、
ピックアップするときとかに使う感じ。
そうですね。はい。あの、例えば、まあ、あの、人物の撮影とか、ちょっとしたスナップで、熱ぶりがあるとかないとか、
はいはいはい。
そういうのを見たいときは、あの、それの方が早いんで、あの、ブリッジのスライドショーは、ちょっとめんどくさいんですよね。
あ、
まあ、やってくれるんですけども、先に、あの、なんて言うんでしょう。あれはブリッジのなんかキャッシュが作られるんですが、
はいはいはい、
それがえらい時間かかるので、
あ、スライドショーなんてできるんだ、ブリッジで。
あ、一応、うん、CS2 ですけどね、僕らは。あの、もしパソコンが速ければもうちょっと快適なのかもしれないですが、
あ、
結構、あの、ブリッジのスライドショーもいろんなことができるんですよ。あの、マークと言いますかね。
はいはい、
なんて言うんだっけ。あの、星印をつけたり、
はいはいはい、
あの、削除をかけたりとか、まあ、そういうことをスライドショーで見ながらできます。
おー。あ、見ながらファイル自体ゴミ箱に放り込めるの？
あ、それも確かできたと思いますよ。
へ、
削除をかけられるんじゃないかな。
ほうほうほう、
はい。
なんかブリッジ、
ただその大量に、
うん、
はい、
ブリッジ使ってる時に、あの、一覧でサムネイルで眺めて判断できるようなやつはいいんですけど、大きくしたい時にフォトショップ立ち上がっちゃうのがめんどくさいなと思って。
ああ、あれ、あのブリッジの、あ、大きくしたいときね。うん、まあそうですね。画面よりは大きくならないですからね。拡大、あの、なんて言うんだっけ。プレビューのところで拡大はできないんですよね。
はいはいはい。そうですよね。
プレビューのパレットのところではできないので。
あのプレビューのパレットの大きさがマックスになっちゃうんでしょ。ブリッジの場合だと。
そうです。うん。まあそこに依存しちゃいますから、いろいろ、工夫してもどうしても。あ、でもあのワークスペースで、なんだっけ、フィルムストリップフォーカスとかいうのにするとかなり大きくなりますけどね。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、あの、使ってるモニターのあれによりますけど、大きさによりますけど。はい。
モニターの8割ぐらいの大きさになるといいなと思ったんですけど。
うん、まあ、なかなかそうはいかないのか。はい。
ですよね、
あれですね、うん。あの、なんだっけ。なんとかメディアビューっていうのはいいよって人から聞いてはいるんですが。
ああ、iView メディア。
ああ、iView メディ
ア、ん ?iView メディアプロ
って。ああ、そうそうそう。はい、そうそう。
それどこ
あれは、うん、iViewで、マイクロソフトにこの間買収されてそのままになっていたような、そんな気がするんですけど、昔は iView って会社がやってて、で、日本で買おうとするとアクト2が使ってるんで、
あ、はいはいはい、
普通に買えますね。あとはあの Windows でも Mac でも一応使える。で、画像データベースソフトっていう体裁取ってるんで、で、結構あれはね、昔使用して、あ、これいいなと思っ 見ました。
そうなんだ。
うん、いろんなあの、うん、メディアが食わせられるのと、あと適当に並べ替えとかが、
へ
ぇできるんですよ、書類作って。
ほうほうほう。
なんで、セレクトして絞ったりするのにはすごく楽なソフトです。
ほうほうほう。
はい。
アクト2か。値段でいくらぐらいなんだろう。
結構いい値段します。
あ、そうなんだ。
あ、そう、
高い。クロスプラットフォームで19,000円。
まあ、なるほど。
この100。19,000円って結構いい値段ですね。
に、2ライセンスついてそんぐらいだったような気がするんですけど。今いくらでやってんだろうな。あとあの、Mac だとなんだっけ、フォトメカニックとかいうやつでしたっけ、なんか、そういう名前で評判いい画像ビューアーが。
あと、聞いたことないのがいっぱい出てくるな。
うん。用物がね、やっぱり強いんですよね。そう、あとは最近だと、なんだろうな、流行りは、ロウが直接食えるか食えないかとか、そういうのがあったりする。
なるほど。
割と、ですね。いくらだこれ。フォトメカニック4、MacOS 10で150ドル。あ、結構するな、これも。
おぉ、150ドルか。
1万5000ドル、1万5000円ぐらい。
そう。海外物でやっぱりこの手の早いビューアソフトって、やっぱり180ドルから100ドル近辺するのが多いですね。
そっか。結構いい値段しますね。
ね。
まあ、一般的にはカメラについてきているソフトっていうことになるんでしょうけれどもね。あの、まあ、僕、イメージブラウザーも使うことはあるんですけれども、キャノンで、
はいはい、
キャノンのマックなんで、
うん、
どうも変なんですよね。変っていうあれなんですけど、あの、カメラによっては情報がうまく表示されなかったり、
あ、そうなん
します。いや、これはどこが悪いのかよくわかんないんですけど、うん、キャノンに聞いても、いやー、OS がコンマ1違ってもいろいろ挙動が違うんでね、みたいな風に言われて。もうどうでもいいんだろうとかいう感じなんですけど。あの、5D の、うん、使った時には、その、うん、撮影情報が表示されなくて。
はいはいはい。
これはオートフォーカスで使ったのか使ってないのかとか、わかんなかったりするんですよ。他のカメラは、40D とかだとちゃんとあのオートフォーカスを使っていれば、あとどの AF エリアを使ったとかそういうのも表示できて。
はいはい、出ますね、はい。
うん、すごい便利なんですけど、なぜか 5D は表示してくれない。っていうか、AF を使ったということすら教えてくれないっていう。
そうなんだ。
あれ、この時 AF 使ってないわけないよな、とか。たまにこうちょっとどうしても確認したい時とかあるんですけどね。
はい、あの、すいません。ちょっと今私調べていたんですけれど、うん、あの、はい、先ほど言ってた IBM Media Pro は、うん、あの、マイクロソフトに買収されて、今は、あの、販売が消えてます。
あ、よかった
です。で、その買収した何かをベースにして、マイクロソフト X、ん?エクスプレッションメディアっていうソフトになって、今は販売されているようですが、かなりいい値段になっててですね。
いくらいくら
?39,000円とか、こう日本で買うと。
は
要は、もう、これ、ローデータだろうが動画だろうが、何でもあのメディアファイルは全部取り込んで、データベースにしますっていうソフトなのになっちゃってきてるので、
はいはいはい、
多分対応のフォーマットの多さとかそういうのが売りな代わりに値段がいいっていうことになっちゃったんだと思うんですけど。
なるほどね。
昔 IP100 ドルしなかったんですよね。安かった頃はね。ちょっとおすすめしにくいソフトになってしまいました。
昔のうちに買っておけばよかった。でも遅いか。
そっかそっか。
Mac の人だと、あとはプレビューが地味に便利なんで。 です。それで用語が足りちゃったりしますよね。
あ、そうですか。いや、僕、プレビューの使い方よく分かってないんですけど。
そうですか。
あれもスライドショーできるんですよね。
スライドショーっていうか。あれは、同時にファイルを、なんだ、画像ファイルたくさんドラッグして読み込ませてあげると、隣にタブみたいなのが出て、はいはいはい、そこに写真が一連並ぶんですよ。で簡単な整理とかはそれだけで用が足りるんで、実は地味に便利です、あれ。
うん、知りません。知りませんでした。はい、あ、なるほど。
そっか。iPhone とか早くて結構、ここは使い勝手はいいんですけどね。なんか色がなんか変わっちゃうんで。はい、
それは、でも、それはちょっと。
致命的ですよね。
致命的っていうか。
多分、別の問題ですね、それはね。
これなんかあれなのかな、
なんなんでしょうね。
モニターのセットアップがちゃんとできてないんだと思うんですよ、
それは。そうなのかな、
そのうち、あれですね。訪問して、どんな具合なのか見てみたい。
なんか、そう、プリンターもそうなんですよね。プリンターも。
まあ、今、相変わらず。
そうなんですよ。悪戦苦闘してるような感じ。
そうですね。あとは、私は普段 Windows で作業することの方が圧倒的に多いんで、そっちですとね、私が使ってるソフトって、セレクトとかはするような用事になると、ブリーズブラウザーっていうソフトがやっぱり用物なんですけどあって、それ使ってざっくりアラセレクトしたりとかそういう作業をします。で、やっぱりそれもなんだ、Mac で似たようなソフトってなんかあるかな。
ブリーズブラウザー。
まあでも、ブリッジとかに操作系は近いのかな。読み込みは結構は、操作系が割とキビキビしてて、で、セレクトするときにチェックのマークつけたりとか、するのが、スペース1個で済むんですよ。だからカーソルでダーって送ってって、なんか、いりそうな写真だけスペースでマーキック入れてくって、後でまとめてそれをコピーとか、そういう作業がしやすいんで、割と気に入ってれるんですけど、なんかこの間アップグレードしようとしたらアップデート代ちょうだいって言われてそのままほったらかしてます。Windows 環境だとあとはフォトの翼っていうのがむちゃくちゃ評判いいですね、プロ筋だと。それは
いろいろあるんですね。
異常に読み込みが早いっていうのが売りで、でローデータでも JPEG っぽい感じでもうバンバン写真を見ることができる、で、部分拡大とかがワンキーでいけるのかな？
ほうほうほうほう。
なんかピントのチェックとかがしやすいとか。
へぇ、
そういうんで評判はいいですね。それは確か5000円ぐらいのソフトなんですけど。
フォトの翼？
はい。フォトがカタカナで、翼がひらがなです。
Windows の方には結構おすすめかもしれないですね。5000円ぐらいだったらまあなんかね、使い勝手が良くなら出してもいいかなっていう気はしますけど。
もうどうしてもフリーで完結させたいっていう人ですと、昔からある Windows の、古典的で VIX とか、あとはなんだっけ、イルファンビューなんだろうっていうのがあって、その辺が定番じゃないかなと思います。
それはフリーなんですか？
その辺はフリーで使えて、で、フォーマットを割とより好みしないんで、何でもとりあえず開けるっていう。あと簡単な編集なんかがワンキーでできるっていうソフトですね。
そうか。でもなんか、値段が値段だけにあれこれこう買って試すっていうのはなかなかできないですよね。
結構、フリーのやつ結構あるんですけどね、枚数が何百枚オーダーになってきちゃった時に、 有料か無料かのソフトで随分差が出てくるっていう印象があります。
ああ、やっぱ重くなってきちゃったりする。
そうですね。ああ、やっぱそう。いや、安くて早いっていうのは、やっぱり、さっきほど挙げたソフト類なんかは結構早い方なんですけど、
うんうん、
それでも、うん、なんかやっぱりちょっとっていう部分もありますしね。
おなるほどね。うん、そっかそっか。まあ、どんなソフトを使っていくのかっていう、でもソフトってこう、頻繁に取り替えるものじゃないじゃないですか。こう、やっぱり慣れとかが結構キーになってくるんで。
ただ、ファイル整理は本当に手に馴染むソフトを使わないと全然効率が違うっていうのはありますから。
そうですよね。
うん、なんかこう、これを決めて使い倒すっていう風な感じで、付き合ってみるとよろしいかと思います。
はい。どうしようかな。なんか、ね、ブリッジはなんかちょっと重い感じがするし、イメージブラウザーはなんか、もうちょっとっていう感じがするしね。なんかいいのないかなっていう気はしているんですが。
Mac はなんか、いいのがありそうで、なんかないっていう感じしますね。ソフトはいっぱい出てるんだけど。
はいはいはい。
まあね、Adobe だと Aperture とかが、あれだろう。
ああ、Apple でしょ。
Apple か、Apple だ。
Aperture は、あれはすごいマシンパワーを要求するんですよ。
ああ、重いのね。
Mac の G5 ないし Mac Pro を使うのが前提っていうぐらいのソフトなんで。
重いんだ。
でも、すごく早い環境で使う分には快適らしいですけど。ライトルームもあれも結構ハードディスクの早いやつ使わないと重いって言いますね。ライブラリ作っちゃえば早いんだけどっていうので、そこで作るまでとその他が時間かかるんで。
アパーチャーはなんか気になるソフトではありますね。うん、あ、値段安くなったんですよね。
はあ、でもやっぱり3万ん、ぐらいです。
2万3000だかな。
うん、ああ、じゃあライトルームとのあれと競合させる値段っていうことなのか。ライトルームの最初のキャンペーン版が2万3000とかそこらだったんですよね。あとは、なんだろうな、現像も一緒に兼ねるっていうことで考えるんであれば、キャプチャーワンとか、使われてる人多いですよね。
キャプチャーワンも聞いたことあるな。
あれも100ドル近辺だったんだっけかな。
これっていうのが見つかったらまた、
ね、そうですね。
そうですね。
まあその人の仕事のスタイルっていうか あれによります。
まあそうですね。
違いに
キーボードをバカスカ使って速度を上げたい人向きっていうのと、あとはなんだマウスで直感的にやる方がいいっていう人で随分変わりますからね。
そうですね。うん、そこら辺は微妙かもしれない。ああ、そっか。まあ、なんか、こんなのもあるよっていうのあったら、
はい。
教えていただけると嬉しいです。
はい。
ということで、で、あれだ。記録メディアのお話が。
はい。
ああ、もうハードディスクでいいんじゃないですか。あ、ハードディスク複数台。
ああ。
のが一番
確実、うん、
無難なんじゃないのかなって思います。
うんね、そうですね。
この小関さんの上げてくれたニュースを見ると、安物を使うと結構危ういという記事を拾ってきてくれたんですが。
そうですね。
DVD の記録型のやつっていろいろ種類があるんですけど、
うん、
あれの種類によっても結構持ちが違うっていうのが実はあるんですよね。
うん、 あ、種類って
書き込み方式。
種類って、うん、
あの、プラス R、マイナス R、ラム、あと RWK とかもありますけど、はい、もし DVD 記録系で、長期保存を本当に狙うんであったら DVD ラムの殻付き買ってくるのが一番無難っていうふうに言われてます。
あ,
あ, あれは、要は、あれなんですよ、4ギガの MO だと思ってもらえれば。
ああ、はいはい。
いいんですよね。で、記録型の、その一般的になんだ、DVD-R とかプラス R とかの系統だと、
うんうん、
まあ国産のメディア買っとけっていう、それはずっと変わらないみたいですね。
うん、いや
国
そうですか。
うん、
だいぶ安物買ってるスノーバーですけど。
も私も。
心配だ。
かなり安物でいっぱい焼いちゃってるんで、
うん、突然全部読めなくなるっていうわけじゃなくて、 ある日突然ポロポロと読めないデータが出てきたりとか、そういうのがやっぱりあるみたいなんですよね、うん、
あ、
保存がしっかりしてるのと、あとはなんだ、ドライブがちゃんとかけてれば、
うん、
まあ結構持つとは言われてますけれど、
うん、うんうん、まあ僕も一枚、今200枚ぐらいあるんですけど、CDR が。
うん、うん。
その中で、ちょっと前に一枚おかしなのが出てきたんですが。
お
ぉ。まあ、全部確認してるわけじゃないんで、それは、まあ、2、3年前のやつなんですけどね。
うん、
うん。あ、2、3年前ってことないか。もうちょっと前だったと思うんですが、
うん、
だからもしかしてその時代に買ったやつは怪しいのかもしれない。
氷山の一角かもしれないよ。
そうですね。で、一応、これは大切だと思うやつはなんか一応、マクセルっていうところのマスタークオリティシリーズっていうのを、
ほうほうほう、
一応なんかマスタークオリティっていうそういうキャッチフレーズコピーに惹かれて買ってしまってるんです。一応それ日本製らしいです。うん、他はなんか結構台湾製いっぱい買っちゃってるんですけど、うん、
あとはですね、あんまりこうなんだ出てない話題としては、メディアいっぱいいっぱいに書かないっていうのは案外大事で、
はいはいはい、は
い、例えば 4.3 じゃない、4なんだ、 DVD だったら4ギガ弱ぐらいで止めとくとか、そういうのにしとくと外周の方を書かずに済むんで、
うん、
結局ね、なんかやられるのは外周の方が早いらしいんですよ、真ん中よりも。
ほうほう、
はい、
なもんで、あえてこうデータがこうなんだ劣化しそうなところは書かずに真ん中だけ美味しいところを使って保存するっていうのをやると、うん、安いというかなんだ、
はいはいはい、
怪しいメディアであってもまあ結構大丈夫らしいというふうな話を聞きました。はいはいはいは
い、なるほど。
そうなんですよ。
なんか、写真みたいですね。
うん、あ、でもね、あれですよ、
バラエタシも。
なんだ、焼きマニアみたいな人たちが、やっぱりいるんで。
焼きマニアってそれ
は。ありますよ、CDR、DVDR。
に
このドライブを使うと、きっちりデータが焼けると、みたいなのが、うん、やっぱり実際あるらしいんですよ。
はいはい。
あ、まあ、推奨ってありますもんね。一応、説明書にも推奨はこのメディアとかありますよね。
で、ドライブの相性もあるし、ドライブ本体のその、うん、なんだ、レーザーの強さとかなんでしょうけど、その、焼き上がりの良さっていうのかな。
焼き上がり。
うん。っていうんで、なんか、それで随分、書き込みの品質も変わるっていう話、うん、
みたいですね。
で、こだわる人はなんかそこいら辺も調べてみるといろいろあるんじゃないかと思います。
なんか焼けすぎとか半焼けとかってなんかランクがあるみたいですよ。
な
んかあれですね、ろくろ回してる人みたいですよね。
あ、そぐるぐるしてる。ああ、わかります。うん、まあでもあれね、CDR とか結局観光させてるようなもんですからね。
そうですね。
まあ、写真に近いっちゃ近いのか。なるほど。なるほど。なるほど。
なんかこれ買ったら間違いないよっていうのを知りたいですよね。 この記事にもありますけど、国内ブランドでもなんか、劣化が確認できないっていうぐらいのものがあれば、すごく短いものもあるっていうところで、国内のこれ買ったら間違いないっていうのが分かるといいなっていう気がするんですけどね。
でもなんか前にあの秋葉原の、なんだ、そういうメディアの専門のおじちゃんが言ってたに話によると、はいはい、DVD で国産焼いてるメーカーは1社しかないっていうことなんで、はいはい、国産、日本産って書いてあれば、その1社の、OEM ものであるということらしいんですけどね。でも、その話聞いたの結構昔の話なんで、今はどうかはわかんないです。
こう、なんだろう、何百年も持たなくていいから、せめて生きてる間ぐらいは持ってほしいな、みたいなね。
ねえ。確かに。
数年でダメになっちゃうとか、そういうのは困るな、っていう気がするんですが。まあ大事なものは、国産のものをとりあえず使った方が良さそうですよ、ということで。まあでも、この記事でもやっぱり DVD が一番、いいかなっていうようなことは書いてありますよね。コストとかの面から言ってもという、うん、ハードディスクっていうのも値段安くなっては来てますけど、どうなんだろう、保存っていう意味ではいいんですかね、ハードディスクって。
あれはなんだろう、長期保存っていうんじゃなくて、とりあえず複数のハードディスクに入れといて、何年か経ったらまた違うのに入れ替えると。
ああ。
そういう意味合いで、推奨されてる感じですね。
はいはいはい
はい、で、あれもあれでしばらく通電しとかないと、そもそも回んなくなるとかあるらしいんですよ、機械物なんで。
ああ、いや。
たまに通電してあげると、いいとかね、
はいはい
はい、なんかそんな話。
まさしくうちの Windows マシンのハードディスクがしばらくつけていなかったら立ち上がらなくな
った。もうからぐらった。あ、そうですか。温めたらどうでしょう。
しばらく電源入れっぱなしにしたりしたんですけど、
ね。ああ、ダメです。
ダメなんですよね。
あ、割とあの昔のハードディスクって長持ちなんですよね。
あ、そう。あのね、うち、この Windows のディスク以外は、この十何年前の Mac に使った80メガだったかな、すごい古臭いディスクが出てきて、
はい、
それで繋いでみたらちゃんとデータ見れましたね。はるか昔なんで全部入ってるかどうかっていう確認はできないんですけど
80メガすごい。
いや、うちにもね、なんだ、7、8年ぐらい前のスカジーのハードディスクとか転がってるんですけど、今でも電源入れれば現役で使えますからね、普通に。あの辺の寿命ってなんかよくわかんないですよね。買って数ヶ月で壊れるやつもあれば、なんか 10年近く行くのもあるんで。
はいはいはい。結構でもそれ考えると怖いですよね。そこに仕事のものがいっぱい入ってるんですもんね。
だからまあ、あの昔納品数時間前にハードディスククラッシュさせたことありますよ。
うわ。
怖。いや、それは怖いです。
結構なんか綱渡りしてるような気がするときがあるんですけどね。
そうですね。だからうん、基本は複数保存なのかなっていうふうに考えてますけど、最近ハードディスク大きくなって、今度そうするとコピーする時間もかかるんですよね。
ああ、そうですね。
200GB とか 300GB まとめてバックアップ取ろうとすると、それだけで小1時間かかっちゃいますから、1時間じゃ無理か。1時間でせいぜい 100GB ぐらいかな。
ああ、そう
ですね。って考えるとまあ、なかなかややこしいなと思います。
ブルーレイがこなれてきたら、
そうですね、そろそろまともな値段になってきたのかな。
どうなんでしょう、全然見てないですけどね。
パソコン用のブルーレイ今5万ぐらいでしたっけ、ドライブ。
それぐらいになってきてるんだ。なんか8万とかいう値段を見て、いやこれはしばらく無理だなとか
結構 根崩れするのが早そうですから、うん、ただやっぱりまだしばらく、なんだ、あれも初期の DVD と一緒で、なんか焼き付けのノウハウみたいなのが、
ね、ある
み
たいですから、うん、
もうちょっとすると、いいのが出てくるんじゃないでしょうか。
あとはね、メディアの値段も下がってくんないと困っちゃいますよね。
うん、
ドライブとメディアが手頃にならないと、なかなか導入しづらい。あれ、メディア1枚いくらするんですか？ブルーレイなんて。
いくらぐらいするんでしょうね。
1000円ぐらいするんかな、もしかして。昔のダブルレイヤーの DVD みたいな感じの。
記録用ブルーレイ。
ほんで、あれですよね。DVD HD でしたっけ？撤退し、
はい、
しましたね。
撤退っていう、話に。
ブルーレイが撤退だったらどうしようかと思った。
ああ、それは、うん。ねえ、なんかどっちでもいいよっていうふうに、互換性を持たせてくれりゃよかったのに。本当に全くって感じですね。
HD 買っちゃった人、
うん。
悲惨ですね。
はい、スノーは昔々ベータを買いましたからね。
あ、そうなんだ。
今回は、まあ決着つくまで手を出さないでおこうと思って。
ああ。
うん。
あれでも上位互換だから普通に DVD の何かとしては使えるんじゃないですか。
ああ、そっか。
あ、そうなん
ですか。確か。よく知らないです。今ちょっと調べてみました。ブルーレイの記録型のディスク1枚1000円ちょっとぐらい。
ああ、やっぱそうなんだ。
1000円。で、1枚で25ギガ。
25ギガっていうことは、うん、DVD で4枚、5枚、
5枚ぐらいですかね。だから、まだちょっと単価で言うと DVD の方が増えかな。
ですよね。
そうですね。
5枚。ああ、そうか。ああ、まあ、でも1枚に収まる、でも1枚に収まらればいいって思ってもらえ、でも、5枚も6枚も焼いてるんだったら1枚に焼いちゃった方がいいのか。
うん、
まあ、ちょっとその頃にはもしかすると写真のデータも大きくなっていて、
あ、
DVD に収める枚数と同じぐらいの枚数しか収まらないようになってるかもしれないですけどね。はい、まあ当面はDVD かな、やっぱり。
うん。
大事なやつは国産にしましょうというようなところで。
はい。
はい。誰でもアーティストに行きたいと思います。
はい。
ルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストですが、 前回じゃないですよね。前々回木村平賞についてお話をしたんですが、はい、木村平さんとは
どんな人、
はい、
何も
、はい、ということを抜けていたということで、今日は木村平さんにスポットを当ててみたいと思います。
はい
はい
はい、まあ、あの非常に有名な人なんですけど、
はい、
まあ、単純に言えばプロカメラマンですねの、
はい、
草分け的存在といいますか、あの現代的なプロカメラマン、
ほうほうほう、
雑誌ですとか、はい、そういう書籍媒体で活躍する、まあ、書籍媒体で写真を発表する、
うんうん、
写真家の草分けって、はい、うんうん、的な存在だったんですけど、はい、まあ、いつぐらいの話かっていうと、
うん、
だいたい1930年代からですかね。
はいはい。
うん、そのぐらいの頃から、そう、世間に、こう、いろんな広告写真だったり、
はい、
報道写真だったり、
ほうほう、
で、注目されるというか、まあ、その人しかいなかったぐらいな感じなんですけど、
はいはいはいはい、
うん、そういう、いろんな写、そういう、日本の中で、メディアの中で、はい、まあ、メディアといいますか、日本のそういう広告だなり、ニュースメディアの中で写真を、
はい、
写真家として活躍した人です。はい。
おお、じゃあ、日本のカメラマンの父みたいな感じですか？
まあ、そうですね。はい、そうなんですね。で、まあ、ざっと言えば、一応僕今初めて知ったんですけど、台湾育ちなんですね、うん、1901年には東京で生まれてるんですけど、
はいはいはい、
台湾で育ってですね、
ほうほうほう、
まあ、その頃になんか、写真館で営業写真の技術を習ったらしいです、台湾で。で、まあ、日本に帰国したのが帰国後ですね、1920年代になんか日暮里で写真館を開業して、で1930年代に花王石鹸だそうですけど、今の花王ですね、
はいはいはいはい、
に広告部に委託写真家として入ってます。
へ
え。で、まあ、この番組でも何度か出てますけど、ライカっていうカメラ 35mm の、
はいはい、
当時はみんないわゆるこの間話した大中盤って言われる、でっかいカメラで写真撮ってたんですけど、そのライカーという小型カメラで、こう人物から広告写真から、報道写真から、次々と撮っていったので、当時そう、なんていうんですかね、動きのあるというか、リアルな、こう、写真ってあんまりなかったんですよ。要は、大きなカメラで、バシャッと撮って、うん、息止めてくださいみたいな感じなわけですよね。
あ、なるほどね。
あれにしても、こう、人物にしても、
はいはい、
で。そういう感じじゃなくて、そのちっちゃなカメラでパシャパシャッと今のように撮っているので、非常にその人物を撮らせても、まるでその人がこう生きてるように、生き生きと撮れると。はいはいはい、もう今にも動き出しそうな感じで撮れるっていうので、もう注目を浴びた。わけです。で、まあ、戦争中はそういう、なんて言うんでしょうね、ああいうのはなんて言うんで、戦争報道写真みたいなのも当然ありましたし、
はいはいはい、
対外宣伝ですね、日本を、はいはいはい、外国に、日本の立場を、なんて言うんでしょう、こうですっていうのを、対外的に宣伝する、
ほうほうほう、
会社といいますか、そういうところに行ったりとか、
うんうん
うん、やって、まあ、戦後はやはりグラフジャーナリズムが非常に大きく進歩しましたので、はい、そこでもまた活躍して、
うんうん、
あとアマチュアの写真の指導も随分しましたし、
はいはいはい、
で今、60代、70代、70代の人かな？で、アマチュア写真で一生懸命やってる人で、
はい、
結構木村伊兵さんに写真を習いましたっていうか見てもらいましたとか、
はいはいはい、
褒められましたとか、
はいはいはい、
なんか関係があったっていう人は、今でも結構会います。
へぇ
ー。まあ、亡くなったのは1974年です。
74
年、
はい。あ、じゃあ結構そういうアマチュアの方との接点みたいなのは、多かった人なんですね。
そう、まあ戦後は特に多いですね。写真、この間写真コンテストの話がしましたけど、
はいはいはい、
月齢の、あれを随分やりましたし。
あー、なるほど。
はい。
74年か。おー。さすがに、スノーさんは引っかかんないですね。
亡くなった時は10歳ぐらいですね。
ですよね。
はい。うん。さすがに覚えてないですけど。
なんか、作品に特徴があったりとか、手があるんですか？
そうですね。
何が有名でしょうね。
女性ポートレートものと、あとはスナップ、日本柱っていう感じなのかな。割と初期の頃にソフトフォーカスのレンズ、ライカ用のソフトフォーカスのレンズ使って、なんか女性のポートレートふわって撮ってっていうのを割と走りに近いのかな、日本だと。そういうのやってましたし、その後でもやっぱり女性撮った写真で、あっち、やっぱり有名なのがたくさんありますね。で、それと一緒にこう、市外のスナップの写真でかなりこう、東京だけじゃないですよね。結構あちこち行って、
パリとかもあるし。
沖縄のやつとかもなんか前に見たな。で、要はなんだ、そのライカ持ってスナップしてっていうのの、
はいはい、
一応本家が、日本における元祖本家みたいなこと言っちゃっていいのかな。同時期に結構似たようなスタイルで写真撮ってた人は結構いたはずですけれど、
ほうほうほう、
はい、
その中でも名手っていう風な感じで、なんかこう、一つ格が違うみたいな、なんかこう、位置にいたっていうような私は印象を持っています。
報道写真家っていう活躍がかなり占めているので、日本全国のいろんな風土とかもいっぱい撮ってますし、
ほうほうほ
う、その沖縄も、当時まだ琉球って言ってた時代の沖縄も、はいはい、まあ琉球って言いますかね、なんと言ったらいいでしょう。沖縄県じゃない。その頃の、沖縄も撮っていたり、戦後はパリのやつが結構有名ですね。日村伊兵の。撮ったの写真。
それはもう写真集とかいう形で出てるんですか？
多分たくさんあると思いますが、思いますよ、はい。ちょっと他いろんなところで見ますけどね。
ちょっと大きい書店行けば大体置いてあるのかな。今でも定期的になんか写真展やりますしね。
あ、そうなんだ。ね、写真展
やるんだ。最近だと国立近代美術館でやってたのが新しい方なのかな？あれ何年前でしたっけ ?1、2年。比較的最近やってたよ。
はい。
ほ
ー。そうですかね。はい。これとっていうか、木村伊兵と、あともう一人ね、非常に、有名な人が、やっぱり土門拳っていう人がいて、
はいはいはい、
土門拳賞という賞もあるんですけれども、土門拳の方はちょっと若いんですが、
はい、
面白いのは、土門拳は非常に木村伊兵にライバル意識を燃やしてまして、
ほうほうほう、
下宿に打倒木村伊兵という、紙を貼ってですね。
はいはいはい。
なんていうの、毛筆で書いた、うんうんうん、紙を貼ってね。
はい、
あとそのカメラを構える練習をしたりとか。
はいはいはい。
うん。したりして、激しくこう、とも、木村伊兵に追いつけ追い越せって頑張ったっていう話とか、
はいはい、
あと、まあ、戦後、その、アマチュアの指導者として、やっぱり、野門健と木村伊兵って両方、二大、なんて言うんでしょう、二大巨匠だったんですけれども、ちょっと木村伊兵は非常に洒落た人でっていうか、こう、柔和な人で、
はい、
あまりこう、ああだこうだって決めつけない感じの、まあ、みんなすごく、未だに、こう、70代の人がすごくいい人だって言っているのは、そういう性格の人なんだったと思うんですけど。
はいはいはい。
それに対して、土門家は、その、打倒木村伊兵っていうぐらいだから、ものすごく激しい性格な人なんですよね。
はいはいはい。
でやっぱり写真の、その、スタイルとか写真論も違ってて、
うんうん、
まあ、ある意味で喧嘩みたいな感じになったりして。
はいはいはい。
なんですけども、ある、まあ、これは逸話なんでどこまで本当か知らないけど、ある日銀座でばったり、土門と木村が会ってしまって、その頃は、はい、なんか最悪な、こう、論争で最悪な感情的な、
はいはいはい、
状態だったらしいんですけど、土門健は、いつも夜に月があると思うなよって言って、捨てゼリフを吐いて、別れたっていう、まあ、そういう話が残っているくらい。まあ、面白い。今考えてすごい面白い話なんですけど、ね、まあそういう非常に写真が熱かった時代を、も、作り上げた人たちなんですけど。
そっか、その土門憲章を、どっかで、
まあそうですね。
紹介したいなっていう。
そうですね。きっと、木村伊兵さんだけ紹介して、土門を紹介しないのかと言って、土門ファンに殴り込みをか
けられた。そう、なんか知らないけど、ファンが対立するのは何なんでしょうね、あれね。
あ、そうですね。まあ、僕らの世代はさすがにそれはないんですけど、昔はあったみたいですよね。
よくわかんないですよね、あれはね。
そうなんだ。ファンも対立してる。
ファンはそうですね。
そうですね、うん。なんだろう、カメラマニアにおけるニコンファンとキャノンファンの対立みたいな、そういう図式で、そのなんか、写真派が、で、まあ、ちょうどその頃にあったリアリズム論争とかそういうのも多分絡んでるんだろうなとか思うんですけど、うん、あの辺あんまり私ちゃんと調べたことがないんで。
ああ、いや、
あるか、
そうですね。
流す程度に。
はい。
なんか、面白そうですね。そんな。
いや、面白いですよ。うん。1950年代、60年代なんです
よ。そうですね。
一番多分日本の写真の、まあ、一種のムーブメントっていうか、いろんな波がダーッと来たところなので、写真の、日本の写真の歴史とかやってる人は、研究したりしてる人は一番面白いところだと思いますけどね。
なるほどね。いや、なんかその、ショーの話をしましょうっていう時に、この二つのショーを聞いて、いや、そんな、ね、裏話があるって全然知らなかったんで。
ああ。
いや、これは、あれですね、土門憲章も、やらないといけないですね。
やらないといけないですね、はい。
はい。ということで、それでもアーティストはこの辺にしたいと思います。
はい。
はい。続きまして、ハンスケの相談コーナーです。今回は前回のストロボの話から引き続きなんですけど、 ストロボ使ったなんか遊び的な面白い使い方みたいなのをお話ししていきたいんですけど、さっきちょっと小関さんとお話ししてる時に スレーブの安いストロボがありますよって聞いたんですけど、なんか複数台使うのを手っ取り早く始められる。
ああ。
何でしたっけ、あれ。
光小町とかそういう名称で売られてるのもそうですけど、はい、あと単体のスレーブユニットもありますし、はいはいはい、あと三パックですとか、ナショナルさんでも、小型のストロボでスレーブ機能を内蔵してるやつっていうのを何種類か出してます。
はいはいはい。でもストロボ自体に。
まだ。はい。
スレーブの機能がある。
そうですね、内蔵で。
光小町あるんですね、まだ。
多分まだあります
よ、ね。あるあるある。
懐かしい。
あ、昔からあるんだ。
ロングセラー商品だと思います、あれ。20年近いのかな、もう。
へ
ぇー、うん。あります、
ね。ただ、そうですね。要はスレーブストロボって、一発光らせると、その光に連動して、自分も光るっていうストロボなんで、
はいはいはい、
どこに置いても適当に光ってくれると、光さえ届けば。
はいはいはい、はい。
っていうんで、ワイヤレスで何か光らせたりするのに非常に便利ということになっております。うん。で、結構安いんですよね、確か。
もう数千円でなんじゃこりゃと思って。
安いな。
ね、最近の、僕、キャノンしか使ったことないんですけど、
うんうん、
専用ストロボって、特に、バウンス発光にした時って、クリ発光が必ず起きるんですよね。
はい、はい。実は。そうですね、うん。
それがね、結構、こういう別なものを使う時に困っちゃうんです。マニュアルにしないと、マニュアル発行にしないと、普通の、はいはいはい、ETTL とかでやると、プリ発行が必ず発生してるんで。
あ、光ってんだ。
全然最初の、一発目に同調して光っちゃうやつがたまにあるんですよ、製品として。で、そういう声がやっぱりいっぱい新しくてですね、最近出てるそのスレーブ対応ストロボは、プリ発行対応のものも、
うわ、そうですか。それ、プリ発光を無視してくれるんですか？
2発目に光ったやつとかですし、で、シンクロさせるようなやつもちらほら出てます。
素晴らしい。
で、スイッチで切り替えられるやつの方が多分使いではいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
私が持ってるスレーブユニットはですね、ちょっと難儀なことに、プリ発光対応って書いてあったら、プリ発光のものにしかシンクロしないんで、はい、逆に使いにくいんですよ。普通に、
それは、はいはい。
マニュアルで一発焚いた時には同調してくれないっていう。難儀なもの。
それどこの製品ですか？
どこだったのかな？単品のスレーブユニットで、ヨドとかそこいらで売っている普通の、
はい、
なんだ、ものなんで、UN とか多分そこいら辺の商品だったんじゃないかな。商品名まではちょっと覚えてませんけど。
はい。いや、僕も UN のやつはいっぱい、なんか何個かゴロゴロ持ってるんですけど。あ、そうなんだ。
最近ですと、どこのやつだったかな？ 3 パックかなんかで小型のストロボのやつが割と使い手がいいみたいなんで、
ほうほうほう、
どっかに記事見ましたね。あれはな、使い道としてはどう、わかりやすい使い道として何があるかな？背景の影消しとかですかね、定番は。
そうですね。どうしても光を回したい時とか、見えないところにちょっと置いといて、
うんうんうん、
であるって感じなんですけど、あとは、人物でちょっと、後ろから、なんていうの、フィルインライトっていうんですけれども、
はい。
まあ、顔の前面なら前面はメインライトで、まあ、クリップオンでもいいんですけど、天井バウンスでやっといて、うんうんうん、後ろから肩とか、こう、頭のあたりを、
うん、
狙ってやると、うん、ちょっとそこは光が入って、
はい、
なんて言うんでしょうね、ちょっと生き生きした感じの写真になります。これやりすぎると逆光がきつくてなんか変なことになっちゃうんです
けど。はいはいはい、はい。そうか、もう光る小町は昔からある商品なんですね。
ね、まあ、そうですね、さっきの話なんかもあるんで、もし買われる場合は、なんだ、プリ発光ちゃんと対応してるかどうかは一度チェックされて買われるのが今はよろしいかと思います。
なるほど。そうか。でもなんか複数ストロボを焚いてとかって、こう、なかなかすぐ始められないから、ちょっと遊ぶのには面白いかもしれないですね、
うん、そうですね、ちっちゃくてなんかそういう補助光っぽく使えるやつっていうのは一、うん、つ持っとくとそれなりに使い道はあるように思うんで、うん、
なんか
まあ試してみる、お試しでポンって買ってみるにはいいんじゃないですかね。
値段もそこそこですしね、うん、うん、なんかこうストロボ2台やるとこんなの撮れるよみたいな面白いのないですか？
うん、あんまり、うん、
ストロボ2台やるか集合写真の時に
そうですね
集合写真
光量足りない時と
か、あ、でもそれはあれですよね、2発並べて撮るっていうやつですよね。
あ、まあそうです
ね、うん、私もよく使ってますけども、それは。
2発並べる、整列してるのに平行して並べるんですか？
そうですね、まあ、純粋に物理的に光量が足りないっていうのがあるんです。例えばホールなんかで、そこそこ広くて人数がいっぱいいてみたいになってくると、うんうんうん、距離取った上に光量がそこそこ回さなきゃいけないんで。
はいはいはい。
そうすると昔の写真屋さんスタイルでこうなんだグリップストロボ2発ぶら下げて、
ほうほうほう、
同時に発光させてとかやって、
ほうほうほう、じゃあそれは2つ持って撮るの？
金具とかでこう止まってる状態のものがある。やっぱそういうの2発使う用の金具みたいなのがあるんですよ。
あ、じゃあカメラにこうストロボが2つくくりつけられたような状態で撮るんだ。
うん、まあ、ブラケットにつける場合もありますけどね。
うん、三脚にカメラをつけて、
はいはいはい、
で、レリーズを持って、で、ストロボは手で持って、高いところに持ち上げると。は
いはいはい、ああ、なるほどね。
そういうのが、定番じゃないですかね、使い方としては。
おお。前、あれ、ブログの方にアップしてたんでしたっけ、デロリアンをスノーさんが撮ってたじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうなんかミニチュア撮ったりするときもなんか遊べそうじゃないですか。
ああ、そうそうだね。いや、ストロボは光量が結構強いので、
うん、
うん、マクロって撮るときはもうマクロ用のストロボじゃないとちょっと辛いかな。
あ、そうなんだ。
まあ、光量が強いっていうのと、あとあまり近いところだと、光が、近いところを照らすようにできてないですから。
ああ、そっかそっか。
クリップオンストロボとか
、
カメラから離して撮るっていうことになっちゃいます。
そっかそっか。じゃあ、あんまり小さいものだと、ダメになるんですか？
かえってめんどくさいですね。なんか、普通のZライトとか。
はいはいはいはい、はい。ああいうのでも、ああ、そうか。
ああいう方の方が撮りやすいですよ。
へ
ぇ、僕は小物だったらライトテーブルで、撮っちゃいますから。ライトテーブルっていうか、ライトボックスがあるんですよ。
はいはいはいはいはい。
ポジを見るための。
うんうんうんうん。
それを片手で持って、それでライティングして。
へぇー。
撮ります。
ああ、なるほどね。
ちょっとストロボは、かえってそういうのを使いにくいんで。
そうなんだ。
まあ、いいと思う。
そっか、じゃあ、そこそこの大きさのものでじゃないと難しいんだ。
まあ、人物ぐらいじゃないですか、やっぱりね。取り始めるんですよ。人物ぐらいだと思うんですけどね。インタビューカットみたいなのとか、まあ、ほんと、その、狭い部屋で、スタジオじゃない普通の部屋で撮るとかいうときなので、まあ、その人の背景がどうも暗いとか、あと逆に、ちょっとわざといる、背景を飛ばし気味にしちゃうとか、光量をうんと当てて、
はいはいはい、
そうすると雰囲気よく映るんですよね。その時に使いますよね。
人に当てるのが一等と、
後ろの方で
後ろに当てると
、もうその人の座ってる真後ろに置いちゃって、その人の後ろをバーンと照らしちゃうみたいな、
そういう使い方もできてくる。
うん、そうですね。
そっか。でもそういう時って、その、人物に二刀を使うよりそういう方が効果的なの？
あ、まあ主役は人物ですので、ね。はい、後ろは、まあ、あくまでも主役を食わない程度にしてもらいたい。
でまあ、昔に比べたら結果がすぐ分かるんで楽っちゃ楽ですよね。フラッシュメーターなくても、まあ、別に何回かテストすればどうにかなっちゃうっていう運もありますし、フラッシュメーター持ってれば持ってたって便利なんですけどね。
っていうのは露出系ってやつですか？
そうです。で、ストロボじゃねえや、要はそのフラッシュの、コードをつないで、露出計を測るボタンをポチッと押すとストロボパーンって光るんで、で、光量が測れるっていう製品なんですけど、フィルムの頃はそれがないとそもそも光がイメージできないんで、必須だったんですけど、今は結構どうにかなってしまうっていう。
撮ってみて、モニターで確認して調整しちゃえばいいってこと、
ですね。まあそうだね。まあ、回り具合とかをチェックするのには、やっぱりメーターあった方が全然楽ですけど。
ああ、なるほどね。そっか、露出系で、露出系で正解なの？フラッシュメーターが正解なの？
フラッシュメーターは、商品名ですよね。商品名っていうか。
あ、そうですね。
露出系。ミノルタの名前ですね。
あ、そうなんだ。
露出系の中の一ジャンル。ほうほうほう。そして、その、フラッシュ光も測れるものと、定常光しか測れないものみたいな、そういう感じで分かれて
くる。なるほどね。
イメージしてもらえると。
ほうほうほうほう。そっか。じゃあ、その、露出系ってやってないですよね。やりましたっけ？
あ、いや、やってない。いいですね。
じゃあ、露出系も。
うん。
まあ。やってみましょう。
はい。
はい。あんまり意味があるかどうか。
あ、そうなの？
この時代となってしまって。
あ、そうですね。今のご時世だとちょっと。
ご時世だとね。まあ、でも、やっておく価値はあるから。
なんかあと、何でしたっけ、カラオケボックス収録の時に、オレンジ色の貼ってたじゃないですか。あと、何でしたっけ、スノーさんと一緒に、ポートレートの写真を撮った時に、背景にストロボで色つけたりとか、あれ、ストロボじゃなかったんですか？ あれ、ストロボ？ライト？
ストロボですね。ストロボの、 ディフューザーの方に色をつけました。
ああいう使い方もあるんだとか思って。
ああ。うん、あの、ストロボに色つけるのは簡単に、なんかその辺のガムの包み紙でもいいです。
お
うん、そういうのでやると面白いです。あの、おもちゃカメラとかにそういうのついてますよね。なんか。
あ、そうなんだ。
うん、うん。ストロボに
色つけ。ああ、なんかありますね、最近の。
ホルガーだっけ。おもちゃカメラ。
なんか トイカメラ関係で、なんかそういうオプションのついたやつがありましたね。
はい。
こういうのもなんか面白そうだなぁと思う。あれ普通のセロファンでもいいのじゃ、うん、
まあ、なんでも。
うん、着色目的であればなんでもいいんじゃないですか。
そうなん
だ、はい、そうです。はい。
まあなんかちょっと、いろいろと遊んでみたいなと思っているんです
けど。はい。
はい、じゃあ、一つネタができたところで、今回はこの辺にしたいと思います。
はい。
はい。ということで、お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。すいません、時々話が途切れていたのは、テキストを書いていたからです。
はい。
はい、古関でした。
はい、ではまた来週。
はい。